QIC。
こちらは岡山県岡山市からいただきました42歳塾講師ラジオネーム OHK48。
ありがとうございます。
元女優高木沙耶容疑者の大麻使用事件もそうでしたが、離島や僻地などにコミュニティを形成し、そこで違法薬物を栽培、使用する輩がいるようです。限界集落をリモデルしようという動きも各地にあるようですが、こういう連中のせいでいろいろと面倒が起きそうな気がします、ということで、この間ね、あれは長野でしたか、大麻など大麻ですか、10キロ乾燥大麻10キロだっけ、10キロっつったらあんだったら乾燥ですからね、葉っぱでの乾いたやつですから、それが10キロだったらさ相当な量ですよ。それを持ってたということで、22人が逮捕されておりますが、まあ、いわゆる限界集落。限界集落というのは、65歳のを超える人々の人口が、全体の 50% 以上、人口のですね、を、占めている、過疎の地域のことを言いますが、そういったところですよ。ですから、もうやがて、人が、死に絶えていった後に、もうそこから新しい人がいなくなる、要するに亡くなってしまうかもしれない集落というか、その地域のことを限界集落というわけですが、それを逆に、いいことにですよ。で、コミュニティを形成するということは、まあ思いつく話ではあるんですけれど、で、私なんかも、いつかその、暇と金があればですよ、とても面白そうな気がするんですね。限界集落の再生みたいな。例えば何年か前に、唐沢俊明主演だったですかね、ナポレオンの村っていう日曜劇場でしたっけ、あれ、ドラマがありまして、あれはまあちょっと半ばファンタジーでしたけれど、でもまあそういうような形で、その村をその立て直していくっていうのは、何かこう、一種のロマンみたいなものは感じるんですよ。で、そんなことをいろんなところに私、実は吹きまくっているもんですから、最近すごいです、来てくださいっていう、オファーが、で、あんま具体的には言えませんけど、九州の南の方のすんげえ田舎とか、あと東京のものすげえ遠い離島とか、離島の方はね、ちょっとね、惹かれるんですよ。私、離島好きじゃないですか。で、何せ、私、弱点が一個あるんですよね。田舎で生きていけない弱点が一個あるんです。何かというと、私、車の免許がないわけですよ。で、車の免許持ってないので、ど田舎で車の免許がないっていうのは、かなり、しんどいわけですよ。まあ、ね、自転車で、今、電動アシスト付きがあるじゃんかとかね、原付きなんかすぐ取れるじゃんっていうか、あるけど、やっぱなんだかんだで、やっぱ車はいりますよ、やっぱ田舎では。で、その免許がないから、まあ、私躊躇していかないんですけど、今のところはすいませんが、お断りしますということでお断りしてるんですけど、離島に関してはぐるりで大したことないので、それ考えるとチャリでいいんですよ。だからね、車なくてもいいかなと思って、ちょっと今惹かれてる部分があるんですけど、あそこに行っちゃったらどうするんだろうなと思って、ネット環境とかも相当厳しいだろうなとか思いながら、そんなことを考えておりますが、でもまあ私は別にね、そんな田舎に行って、その、大麻コミュニティを作ろうなんて全然思わないし、全然興味がないので、こういったものに。昔から話は聞いてましたよ。例えば、昔、その、福岡でやってたラジオ番組で、パーソナリティの人が、終わることになったわけですよ。で、番組はまだ続くんだけど、まあ、メンバーチェンジになると。っていうことで、まあ、もう最終回が近いっていうことで、なんかやりたいことないって逆に聞いてあげたわけですよね。そしたら、友達を出したいと、今まではそういうことはしてこなかったけど、最後だから仲間を集めてワイワイやるコーナーを一回やらせてもらっていいかっていうから、要はやりましょうって話になって、音楽関係の人が主なんですけど、その、バンド仲間みたいなのがうじゃーっとやってきて、で、10人ぐらい来ましたかね。で、スタジオに入って、ワイワイやってるコーナーですよ。でも、もう、番組の中身なんかどうでもいいんですよ。なんか、賑やかならそれでいいみたいな。で、私、どの人がどの人だかわかんないですよ、ほとんど。で、後から聞いたら、あいつがですね、あいつ、障害でパクられてですね、って。 であいつは、窃盗でしょとか、うん、あいつはなんか大麻ですね、こいつは覚醒剤だとか、うん、全部札付きで、うん、でいろいろ話聞いたらなんかその山奥で、うん、山奥に住んでて、うん、でやっぱり畑で大規模に大麻を現在も栽培してるってやつでしたね、その時ね。で、で、なんかその、なんすか、野外ライブみたいなのをやるときに、なんかドラム缶みたいなやつに、なんか山盛りで、置いといて、ご自由にお使いくださいっていう形で、なんかやってるという、それ大丈夫なんか、それはとかって、まあ、そんなやつらが集まって、で、やっぱりいるんですよ、田舎で、そういう、ミュージシャン崩れみたいなのが、うんうん、栽培して、うんうん、その別にそれで商売しようじゃなくて、そのなんですか、自ら あるいはその仲間で消費するということで、うんうん、ということなんですけど、うん、まあ木田英子さんもね、長いこと大麻を愛用なさってきたというふうに伺いますけど、どうですか。
なんでですか。大麻なんかしてないです
し。大麻なんかはしてない。やっぱりシャブとか
コカインですよ。薬はしてないです。
薬はしてない、
はい、してないですよ。
そうですか。はい、で今までで一番いい純度の高いやつはどれぐらいだったんですか。
これしてない人って
ですか。引っかからないですね。まあね、まあ、この高木沙耶容疑者の場合はですよ、大麻の使用は認めたわけですよね、うんうん、使用は認めたけど所持は認めてないわけです、本人はね。
ここがですね、
ここがポイントなんですよ。これがね、法律、これ不思議なことでね、大麻は使用しても、大麻を使用しても罰せられないんです。
なんでですか。だって使用の方が強くないですか。
大麻を使用したら罰せるっていう法律がないんです、うん、
所持だけしかないんですか。
そうなんです。
それおかしいですね。
それはなぜかというと、例えば大麻って朝ですよね、はい、ね、でこれはね、例えば
薬とかで使ってる、
繊維として使ったりもしますし、私なんかが大好きな、七味唐辛子には必ず入ってます、うん、七味唐辛子にちょっとなんか硬い、うん、なんかなんすか、朝の実とかっていうのが入ってます、うん、でそれとかいろいろなんすか、その他いろいろその、あれなんだっけ、根っことか茎とかは使えるんですよね、うん、葉っぱと花がその麻薬成分があるからダメなんでしょ、
うん、花がなんか強いでしょ、ね、なんか初めてこの前のテレビで花が幻覚作用が一番強いって聞いて、
うん、で それをそのなんかまあ扱う時に、うん、ひょっとしたらこう吸い込んじゃうこともあるかもしれない、うん、それをすると使用したことになっちゃうじゃないですか、うん、なのでそれをその後まで罰するわけにはいかないっていう、なんかこうやっぱ抜け道になってるそうです、うん、なので私ちょっと考えたんですけど、これ絶対捕まらない方法はこれしかないなと。大麻を絶対に所持しないで使用するという、うん、その抜け道は何かというと、あくまで自然界に、うん、自然に勝手に生えてるという体にしなければいけません、うん、だから自分で栽培をしてはいけないんです。もう勝手にそこらに生えてるんですよ。でそれがある時枯れますよね、うん、で枯れた時に近くで焚き火をします、うん、で火がなぜか燃え移るんです、そこにすると煙が上がるじゃないですか、うん、それをただこう自然に吸い込んでしまった、うんうんうん、これは使用ですけど、うん、所持じゃないですよね、うんうんうん、この方法しかないですよ。だからこれをね、高木さやにはやってほしかった。だからこれ、まあ、なんすか、所持せず、使用するという、使用だけってことは、道理として通らないですからね、普通ね。所持、手にしなかったら、でしょ？
使えないです
ね。だから、あくまでだからこれ、煙にしないとダメですよね。だから、煙の状態で、どっか漂わせないと、ダメです。まあ、そのうち法律変わると思いますけどね。まあ、どうなんですかね。大麻ね、まあ時々ね、明らかにこの空間で大麻が今現在進行形で用いられているぞというのは何回も私その場に言わせたことはありますし、
でもどっかまだいるでしょ、
うじゃうじゃだよ、うじゃうじゃ、うん、まあ最近では2ヶ月ほど前に偶然入った空間がそういう空間で、中で明らかに、それを用いていた、うん、人が、うん、明らかに、若干の酩酊状態になってる、うん、状態の 空間、まあ、具体的に言うと飲み屋ですけど、に私は、突入したことがありますね。でもそのお店はとてもフレンドリーで楽しい店だったんですけど、私は一切そういったものは手は出しませんけれど、でももう明らかにそれ匂いで分かります、うん、まあもうそういうね、ハッピーな空間は あちこちにあるんだなと。
なんかこう紫色の光とかこうライトがこうそういうなんかホワッとかそういう
大体そういうとこですそういうとこです、
時代に入れてくるアヘン靴みたいな。
あ、そこまではないですね。それはないですね、さすがに。なんですか、襦袢を着た女が肌をこう、襟をこう、はだけた状態で、ふにゃっとして、こう、キセルをくゆらせてるという体ですか。
で、妙なライティングでね。
で、そこにその、なんか、海鮮丼屋のスケベ親父みたいなのが出てきて、お殿様は今日はどの女をおしなさ、定めなさいますかみたいな、そういうのは今ないと思います。それは、大麻じゃなくて、アヘンですからね。まあね。でも本当にこのお便りにあるように、その田舎をね、なんとか若い力でそのリモデル再構築するという、ことを真面目に考えてる人もいるはずなんですよ。で、私なんかもそうなんですけど、それがそのあの人たちはなんかまた薬かなんかシュートじゃなかったとかって言って、それをそのなんていうんですか、その、壁を作られちゃうじゃないですか。ね、でそこをその壁を壊すのにものすごい、うん、エネルギーがさらに必要になってしまうということで、僕はこの高木さや一味もそうだけど、この今回のやつらもそうだけど、罪は重いと思うけどな、なんで大麻を合法化させたいとかって考えてる人たちは真っ当じゃないんですかね、まず合法化させてからやれよっていう。でそれはなんか自分らの非合法を正当化させたいがために、そのいろんな免罪符として偉そうなことを言ってるけど、実際やってることは単なる違法行為、脱法行為でしかなくて、全然そんなものは自慢にも何もなんねえじゃんって。昔FMC で実はノードラッグキャンペーンっていうのは今から20年近く前やってたんですよ。でバナーも貼って、でまあそれこそそのちょうどその頃にダメ絶対っていうキャッチコピーができて、なぜかね当時の大相撲の貴乃花が、貴乃花のポスターですよ、貴乃花のバーンってこうアップのでダメ絶対って書いてあって、その横にちっちゃく西村智美がいるんですけどこの組み合わせは何なんだろうなという謎のポスターがあったんですけど、その頃ですよ。でその頃ノードラッグキャンペーンってバナーとか貼ってたらメールが来るのよ、その抗議の、なぜ大麻がいけないんだと、ね、で偉そうにいろいろ書く割には大抵匿名で、ね、匿名みたいな感じで来るわけですよ。で中にはそのメールアドレスとかがあるから、こちら側から反論をするわけですよ、ね、うちに文句言う前に国会に言えと、ね、非合法な状態にあることに対してあなたが文句があるならば、それを非合法というのをその合法に変えるために、まずそういうロビー活動でも何もしないよと、うちに文句言えだってしょうがない、うちはどうなく非合法活動だから、これはだからダメなんだというふうにはっきり言って、その本当に健康、例えばほらタバコより害が少ないとかなんとかって言うけれど、僕はほらそもそもタバコだって吸わないし酒は飲みますよね。でその大麻が何がいいんだとかなんとかって言うと、そのなんだろう、その僕はよくわからないんですよ、その何がいいのかが。でそんなもんに頼りたくないし、じゃあお前酒飲むのはなぜだよって言われたら、美味しいからですよ、私は。嗜好品としてその酒に酔いたいとか、そのなんお酒に酔ってもうなんか全てを忘れてしまいたいとかって、ね、それこそ川島英語の酒と涙と男の女みたいな、あんな体でいや私大体なんないので、どんだけ飲んでも普通なので、精神にあまりこう影響を与えないんですね、基本的にね。で単に何か食い物と一緒にこう、そのいわゆるマリアージュじゃないですけど、それが好きだから私酒飲むんで、食品なんですよ私にとってはね、酒っていうのは。なのでだからちょっと違うなと思って、そういうメンタルに作用するものと、まあまあともかく今回のこの22人どうなるんでしょうかね。これは子供もいるんでしょ、これって、まあ悪影響だね。
そうですよね。
ということで、もう一つありますね、千葉県千葉市からいただきました、27歳、教員、ラジオネーム魔法少女たらちね、
ありがとうございます。
久しぶりにいただきましたね。 11月22日の地震と津波、ああねえ、朝あれは6時ですよね、うん、ちょうどね、タイマーで、テレビがついたのがぴったり6時で、うん、NHK おはよう日本のオープニングで目を覚ましました、うん、音楽が終わってアナウンサーがおはようございますと挨拶をして、ニュース項目を読み上げようとしたとき緊急地震速報が出ました。あのチャイムは何度聞いても心臓に良くないです。でも目覚ましには最高です。一発で目が覚めました、で、これ吉川隆一アナウンサーっていうかの方ですか、の若いアナウンサーね、群馬県出身だそうですけど、が落ち着いた声で、緊急地震速報ですと、福島県、宮城県、山形県、茨城県、栃木県では強い揺れに警戒してくださいと言っています。聞いているうちにこちら東京、その他地方もそうですね、うん、関東地方も、揺れ始めました、うん、もうドキドキです、うん、その後も最大震度が、5弱だと伝えます、うん、思ったより大きくなくて、うん、ちょっとほっとしました、うん、まあね、やっぱ6強とか7とかって聞くとやっぱドキッとすると思いますよ。だってね、あの4月14日21時26分熊本でね、あの震度7が起きたわけでありますが、あれがそのなんですかテレビの速報でね、出たわけじゃないか、震度が出ましたって言って、で九州のこう地図みたいなのが出てきて、熊本のあたりにペケがしてあったんですよ。でペケがしてあって、そこに7って出てくるわけじゃないですか。でね、で周りがその 6マイナスとかね、こう 5マイナスとか出てくるわけでしょ。でそれをやっぱ全国の方で、特にその FMC リスナーの方々がの多くが、あれをその画面を見た時に、まあ、皆さん全員かどうか分かりませんが、多くの方々が頭の中に我々 FMC がそのルネでペシャンコになってるあのイメージをやっぱこう持たれたようですね。なんつうかそういうお便りはいただいてます。なんせほら番組の中でね、6以上が来たらもうダメだねここはって何回も言ってましたから。もうここはもう絶対ダメだって言ってルネディは、うん、もうね、5まではね大丈夫とは思うけど、6弱6強はでこれ、その時にえのきだ深夜もの中にすでに正常化の偏見があるんですよ。正常化バイアスが、7は来ないと思ってるんですよ俺を、うんうん、ね、なんだ、南海トラフが動いて、うん、ね、超巨大地震が起きたとしても九州で大体6弱6強のぐらいなんですよ、うん、なのでそれのイメージで言ってます。で、あとその二川避難区断層が割れたら、うん、結構でかい内陸性地震が起きるってことも番組で言ってきましたけど、それでも俺の頭の中にあったのはやっぱね、5強とかね、うん、6弱なんですよ、うんうん、でそのごくごく狭い範囲で、6強かな、うん、ぐらいだというイメージがあったので、そういうふうに私言ってたんですけど、その速報で7の文字が出るわけですよ。7がね、うん、でとなるともう、ついにえのきだ終わると、FMC40 周年で最後というね。もうそういうね、もうウィキペディアとかにも書かれるんでしょう、うん、ね、4月14日の地震で FMC は、崩壊し、えのきだ新右衛門は瓦礫の中から発見されたが、すでにこと切れていたとかっていうことがこうね出てくる。みんなそれを想像したようですよ、ね、で、まあだからそういった感覚はどっかにやっぱりあるじゃないですか。我々にもありますよ、やっぱ。だからこの間の鳥取の地震の時もね、大きかったですけど、やっぱそのある一定より、だから5って出ると、震度5ですよ、震度5だと日本の場合はほぼほら、多少の怪我人とかは出ちゃいますけど、うん、亡くなる方ってほぼないでしょ、うん、日本はやっぱそれはすごいんですよ。だからそういった、だから今回は5弱か、うん、5弱だったのかな、うん、なのでまあまあ大丈夫やろうと思ったっていうのはまあそうだと思います。ところがその後です、6時2分過ぎ新しい情報です。でここで声が大きくなるんですよ、うん、津波警報が出ました、津波警報が出ました、今すぐ逃げてください、皆さん東日本大震災を思い出してください、命を守るため今すぐ逃げてくださいとね、うん、これを聞いて 2011年3月11日が、フラッシュバックした人も多かったと思います。でも躊躇なく避難させるには効果的なアナウンスだったと思いました。でももう地震は嫌だということでいただいております。まあね、今すぐ逃げてということで NHK 強い口調で視聴者に訴えということから、もうこれが新聞記事になるぐらいですから、まあこれね、このなんですか、朝のニュースを担当していた吉川アナウンサーは、この放送をですよ、放送を聞いている方、あなたが周りの人に警報が出ていることを知らせてくださいとか、あるいは朝の早い時間ですが地震に気づいていない人がいればすぐ一緒に避難してくださいなど、緊迫した声で呼びかけたと。で、テレビの画面には赤字の赤ね文字で、赤字っていうかこうベースが赤で、そこに白抜きかなあれ、で、すぐ逃げてと、表示されておりました。NHK では東日本大震災の後警報時の読み上げ方を見直し、強い表現で緊急性を訴えることになっている。で、例えば民放の中では日本テレビは震災後津波警報の伝え方を変え、避難という表現ではなく、うん、早く逃げてと、交互で伝えるようにしてるんだそうだということだそう。日テレは津波警報遅かったですね。うん、マスアナウンサーが地震の初動は早かったんだけど、うん、津波のやつは結構なんかもたついてたんですよ。私があの、まあ、あの、YouTube で例のごとく、各局のやつをこう並べてるやつありますから、うん、ぜひご覧いただきたいと思いますけど、うん、あれはちょっと、日テレどうしちゃったんですかね、うん、なんか報道と連携がうまくいってない気がしたんですけど、うん、何かあったんですかね、うん、ちょっと私は分かりませんけれどね。まあまあでも、これはもう、まあ、とにかくすぐ逃げろって言うしかないですからね。でも相変わらずあれでしょ、車に乗って逃げる人も多かったみたいで、それで大渋滞とかっていう場所もあったようで、まあ、その現在進行形で車に乗ってた人だったらまだあれですけど、家の中にいて今さあ逃げろっていうので車に乗るっていうのはね、まあ、もちろんそのお年寄りがいたりして、なかなかその走れない歩けないっていう人たちの場合は車使わなきゃっていうこともあるんでしょうけれど、でもやっぱね、前のその 3.11 の時は車で逃げて亡くなった方が大勢いらっしゃるじゃないですか。だからそれ考えると、なんか他の方法がないのかなっていうことを普段からやっぱり考えてほしいなというのと、あと何ですか、もっとないんですかね、なんかいい方法が。こんだけ地震が増えてですよ、津波だってもうやたらと来そうな状況じゃないですか。今回はまあその人的被害が出るほどじゃなかったからよかったけれど、これがあと 2,3 メーター高い波だったら、十分に人的被害で出す可能性があったと思うんですよね。だからまあ、たまたま運が良かったと思うんですけど、なんかその近くに高台があるとか、頑丈で、なおかつ、高いビルがあるとかだったらいいんですけど、そうでない地域とかって、なんか逃げる術がね、ないとね、どうすりゃいい。だから、なんかほら、時々なんかなんか不思議なものが発明されましたとかって言って、なんか津波の時にこう、なんかその、なんすか、津波シェルターみたいなやつがあって、なんかこう、ボールみたいなのを、ね、まん丸な、その形のやつで、中に入ったら、そのまま浮かぶっていうんでしょ、その津波の上で。浮かんで、しばらく救助を待つとかっていうのができましたとか、その頑丈なので、ぶつかっても壊れません。ちょっとやそっとじゃ壊れませんとかなんとか。ただ高いですもんね、値段がね。で、あっちの、例えばその東北、その三陸の方は、まあ、そのいわゆるリアス式海岸のせいで、波がどうしたってでかくなっちゃうんですけど、逆にその南海トラフ今気になりますけど、あっち側はその高知とかあっちの方は、その、東北の、レベルまではいかないのかな、波が。ただ、その、近くに逃げるところがなかったりするところが多いらしくて、で、その津波タワーとかっていうのを作ろうってんで、どんどんやってるみたいですけど、それもまだまだ不完全という、これやっぱ一刻も早くやってほしいんですけど、なかなか、まあお金のかかる話なのでね、中低、泳ぐわけにもいかないですかね、津波の場合は大体。その、瓦礫が一緒になってこう流れてきて、それですりつぶされちゃう場合があるわけで、まあこれはなんとかね、まあ、なんとかしたいけど、なんともできないそのもどかしさが、 ありますが、まあ、少なくともこの報道という部分でいうと、この速報性はこれはまあまあ、あの評価していいんじゃないでしょうかね。でもあのああいった時のあのアナウンサーというのはやっぱ心の準備っていうのはやっぱ常にやっぱりしてるんでしょうね、でそれで、おそらくポンとその表示が目の前のモニターに出た時に、どういうコメントを出さなきゃいけないかっていうのは多分まあ切り替えて出るんだと思います。それでそれをその読み上げることになってると思うんですけど、フジテレビのやつ見てたら、あの目覚ましテレビだったと思いますけど、なんかあのタブレットが出てきたんですよ、
そうですね、
下からタブレットが出てきてでタブレットでなんか表示して、でそれをあの読み始めましたよね。で、あこういうのもあんだなと、で、あの、何十分か経つと、あの、皆さん、あの、ヘルメット被っちゃって、もうね、あの、ヘルメットコスプレはやめてくんねえかなと思うんですけどね、あの、あの、スタジオの中で、あの、ヘルメット被ってニュース読むじゃないですか。あ、意味があるんですかね。いや、ほら、照明が落ちてきたらとかなんとかってあるんですけど、その、僕は常々、これあの、まあ、昔から、あの、局で言ってたことなんですけど、テレビ局が、地震で照明が落ちたらまずかんべと、あの地震ぐらいで照明が落ちないように普通するやろっつって、で、まあ、あの照明屋さんに行こうと、まあ、話をしたら、それは落ちねえよと、普通はあの落ちないように今フックもかけてるし、あのワイヤーがあるから、でバトンごと落ちるってことは普通ないと、あのものすごい耐荷重があるから、あのバトンが落ちるんだったら屋根が落ちてくると、で、まあ、その時はもうね、放送局ぐらい頑丈に作ってるにもかかわらず屋根が落ちるんだったら多分周り全滅ですからね、でだからあの、まあ、もちろんその部品がねガチャンガチャンぶつかって何かが落ちるってことはあるかもしれないから、その頭を守るってことは必要かもねっていうような話をしてたんですけど、なんかこう、もうこれだけ今いい道具があるんだから、その特に報道のスタジオなんかですよ、あのそれこそあんなバトンとかなんとか使わずに固定しちまえばいいじゃないですか、照明なんて。あ、いや、おそらくあの報道のフロアとかって今もそうなんですかね、バトン使ってるの、あれやっぱ使ってんだろうね、
使ってるでしょうね、
あんなんね、もっといい方法あるでしょう、多分なんかもっと完全に地震の時に固定され、地震とか普段から固定しといて、その震度いくつが来たって、そのちょっとやそっとじゃ落ちてきませんと、でその状態で、あのいやあのコメント言えばいいわけで、
だからね、頭上のその頭上のとこだけ固定にしといて、あとバトンにする
とか、ね、と思うんですよ、
それでいいと思う感じだと思うんですけどね、
なんかね、あのなんかこう、あのアナウンサーがあのヘルメットを被るのっていうのはとっても僕はやっぱり珍妙に思うんですよ。であれ、そのなんか危機感を煽ることなのか何なのか分かんないですけど、なんかそのやり方は正しいのかっていう思う時がありますけどね、まあまあいいんですが、ちゅうてね、うちも真似をして FMC もヘルメットありますからね、あれ、ね、取材とかで全然使ってなくて、どこで使ってるかというと、花岡家の片付けで使ってるという私も花岡邸の屋根に登った時にあれ初仕様だったんですけど取材で全然使ってないというね、使いたいんですけどね、なかなかそのチャンスがないという、チャンスはいくらでもあったんですけどね、チャンスはいくらでもあったんですけど、その時は使わないという、天の弱な FMC でありますけど、何のために買ったんだって話があります、ということで、ございまして、一旦 CM に行きまして、この後はバラキル、さあ毎年恒例のあの季節がやってまいりました、一旦 CM です。
居酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。